さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、お話をお伺いしていきます。2ヶ月に一度新生会富山病院の皆さんにお越しいただいてきました。今日はですね、広報のお三方に来ていただいております。順番にご紹介します。まずは中村哲司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして高森正治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして斉藤美代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広報の皆さんなんですけれども、中村さんはもうこれで3回目かな。
3回目ですね。
ですね、そうですね。
呼ばれてないのに3回目で。
何をおっしゃいます。とんでもない、はい、よろしくお願いします、はい。高森さんが2回目。
そうです、2回目です
ね。前回はお一人でしたよね。
そうですね、
たっぷりとお話を伺いしましたけれどもね。
ありがとうございました、
はい。そして斉藤さんは初めて。
はい、今回初めてです、
ね。でもなんだかお顔をよく拝見しているので初めてな気がしないんですよ、私
ですか、
はい、
ありがとうございます、
ね。この中でなんと専任が高森さんのみ。
そうです、はい。私一人が広報課専任でやっておりまして、中村斉藤は他部署の専任で活動しております。
大変じゃないですか。ね、専任も大変ですけど兼任も大変ですね、うん。ちなみに中村さんはどういったお仕事と兼任していらっしゃるんでしょうか。
私はですね、広報課の他に、障害室というのがありましてね、障害というのは障害物の障害ではなくて、
はい、
外に交渉するというね、障害、いろいろ交渉係、あと意外ですが保育課の課長もやっております。
え、そうなんですか、
はい。これ冗談じゃなくてね、本当に。
保育課っていうのはどういう課なんですか。
保育ですね。保育、
病院
のスタッフの子供たちを預かると。
あ、そういう施設があるんですか。
院内にありましてね。
へ
ー、キノコハウスってのがありましてね。
あら、かわいい名前の、あ、そういう施設があるというのは
大変、職員が少しでも働きやすいようにというですね、そういう環境が整っております。
ここがやはりこの新生会富山病院さんの素晴らしいところですよね。
そうですね。
患者さんのことはもちろんですけれども、その働いているスタッフの皆さんのことも考えた病院作りっていうのをね、されているということなんですよね。
スタッフが働きやすい環境で、やっぱり笑顔でね、働いてもらえるように体制を整えております。
そうですか、はい。斉藤さんはどういったお仕事と兼任なんですか。
はい、私は PTS 推進室と言いまして、患者満足の略が PTS なんですけども、来院される患者さんが安心して受診できるようにさまざまなサポートを行う部署に所属しております。
入り口入ってすぐににっこりと微笑んでいらっしゃる、はい、そんな皆さん、ね、はい、のうちのお一人でいらっしゃるという、
はいは
い、
そうです。
これまでも何名か来ていただきましたよね。
そうですね、
はい。こう不安な気持ちでね、病院って行きますし、なんかここが痛いとかこの間に行けばいいって分かってればいいですけれども、なんかちょっと気持ち悪いんだけどとか、何が何だか分かんないんだけどなんか辛いのとかね、そういった方もいらっしゃると思うので、はい、まずはちょっとお話聞いて、でこの課かなっていうのを判断してもいただけるような感じなんですかね。
そうですね、ご案内しております、
うん。あとは困ったことがあったら何でも聞いてねっていう感じですか。
そうですね、とにかく何でも困ったことは聞いていただいて、分かるときはそのままお伝えして、分からないときは分かる部署に相談してお答えしております。
そうですか。となりますと高森さん、この専任でやっているこの広報のお仕事ですけれども、
はい、
広報は広報ですよね。
そうですね、病院の取り組みであったりとか、患者さんにその、診療の内容でお伝えすべき内容を、ホームページとかですね、あとはいろいろ紙媒体、パンフレットであったりとか、そういうものを通して、お伝えするということを、仕事にしております、
はい。ただ新生会富山病院さん、結構メディアでね、拝見することが最近多いですね。
そうですね、先日も NHK さんに特集していただきまして、紹介していただいたんですけども、非常にその反響も大きくてですね、フロアマネージャーのスタッフにテレビ見たよとか何人も声かけていただいたというのは聞きました。
そうですか。あとはCM も作られたりしましたもんね。
そうですね、CM は富山テレビさんで作っていただいたんですけども、何回ですかね、 3回か3回か、うん、はい、あのいろんなバージョンで。
へえ、高森さん出られました？
私はあの裏方で待機しておりました。
あ、え、待機出てないんですか？
CM には出ておりません。
あら残念、
はい、
え、じゃあ斉藤さんは出たんですか？
私はあの裏方で。
あれ、そうなんですか？
おりました。
中村さんちらっと出たんでしたよね？
あの私はね出たかったんですけどね、
はい、
あの出れなかったですね。
あれ、何か
どこだっけ、裏方に行くつもりはなかったんですけどね、
はい、
まあ映してもらえなかった
あれ、
はい、残念ながら
なんか、
はい、
なんかの役で出られたんじゃなかった
なんか置き物かなんか
腕だけとか足だけみたいな。
お腹だけね、
お腹だけ
患者役でね顔は一切映ってなかったんですよ
お腹だけ
お腹ぷくって動くシーンがありましたね。
いい役じゃないですか。
誰も私と分からない
そうです、はい、そこがちょっと残念です、
ね、残念でならないんですけどね。
そうですね、
今となっては
ね、うん、であの今ほどねあの反響も大きかったという、そのテレビでもねご出演された、ものなんですけれども、これがやっぱり今皆さんに一番知っていただきたいことになりますかね、中村さん。
そうですね、今度あのここ NHK でね、
はい、
やられたこと、
JMIP、
JMIP、JMIP、JMIP。
さてこれは一体何でしょうか。何でしょうか、斉藤さん。
はい、JMIP は外国人患者受け入れ医療機関認証制度という制度がありまして、その認証制度を受けまして見事合格いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これがなんというかたくさん。ね、この県内じゃなかった日本全国にたくさん病院がある中でもまだまだ認定されている病院少ないんですよね。
そうなんです、全国に、8400 の病院があるそうなんですけども。
8400、
はい、なんですけども、あの JMIP に合格している病院はまだ45病院ということで、まだまだこれからということのようです。
そうですね、まあ、なんで少ないって、まあ、認定されるのに大変だからですよね。その簡単なことじゃないからですよね。
そうですね、やはりあの院内の、 あの表示を外国語の表示に変えたりですとか、
うん、
いろんな書類がありますけれども、書類を翻訳したりですとか、たくさん準備することがありました。
うん、そうですか。あの斉藤さんと中村さんがこのご担当ということでよろしいんですか？
そうですね、
はい。何が大変でした？特に
まあ大変って言いますかね、これあの全国に45病院しかまだないということですから、非常にそのレベルが高いというか、あの難しいというこういうイメージよりも、日本の医療、日本の病院が外国人の患者さんをどんどん受け入れようとするそういうその風土というか気持ちといいますかね、これがまだあの弱い、少ないっていうことかもしれませんね。JMIPを知らない病院も結構あるかもしれません。
まあ
新生会はよし、まあやってみようということでですね、あの外国人の患者さんも増えてきましたのでね、体制整えようということで、まあ、頑張ったというところですけど。
ですか、はい、やはりきっかけはその外国人の患者さんが多くなってきたなっていうのがきっかけですかね。
そうですね、
うん、まあ、そんな中でその通訳の、ね、方もいらっしゃるというのが本当に心強いなと思うんですけれども、お二人でした？
はい、二人、中国語の医療通訳士と英語の医療通訳士の一級のスタッフがそれぞれ1名ずつおります。
うん、この一級というのも本当に取得するにはね、いろんな知識を得ないと取れないものですもんね。
はい、
まあ、英語は英語ですけれど、中国語のね、あの通訳さんがいらっしゃるというのは中国人の患者さんが多いからですか？
そうですね、あの中国の病院と の交流が何年か前から始まっておりまして、
はい、
その流れもありまして、中国から新生活に医療を受けに来られる方というのが年々増えております。
それすごいですよね、海外からこの病院でぜひって、それってなかなかのことですよね。
そうですね、
優秀な先生がいらっしゃるからですよね。
うん、そうですね、
ね、
そうだ、
そういうことですね。
あの外国人の患者といっても3通りのパターンがありましてね、
はい、
今言われたように新世界で医療を受けるために中国、例えば中国から来られると、
うん、
まあ、地方に住んでおられる方が新世界に来られるというこういう外国人の患者さんのパターンと、富山県にもすでに住んでおられる、でも言葉が十分日本語が話できないという外国人の患者さんもいるわけですね。でもう一つは観光客として富山に、例えば来て、病気になったり怪我したり、大体100人の観光客来られるとやっぱり3人から4人5人くらいの比率でね、怪我なり病気なりというふうにやっぱり観光客の中でもされるということが多い、そういう数字が出てますので、まあ、そういった人たちに対してですね、ちゃんと治療できるように体制を整えていくということですね。
ですよね。まあ旅先で病気になることぐらい不安なことはないでしょうね。ね、そんな中で言葉がちゃんとね分かってくれて適切な治療をしてくださるその病院があるというのはね本当に心強いんじゃないかなと思います。まあ、そういったことで、まあ、こういう病院ですよって PR することもこの広報としては高森さんやってらっしゃいますか？
そうですね、まあ、ホームページなどではその国際活動というですね、まあ、コーナーを設けまして、まあ、いろいろその、まあ、今斉藤と中村が所属しております国際医療支援チームがあるんですけども、そのチームの活動の何て言いますかやってきたこととかですね、まあ、そんなのを掲載しまして、まあ、ホームページを見てくださっている方などに知っていただく取り組みをしております。
ああそうですか。やっぱりそういったところからねご覧になって、まあ、反応してくださる方とかね実際に来ていただく方もきっと多いでしょうね。そうやって手応え感じられるっていうのも広報のお仕事の良さですかね。
そうですね、やりがいに感じる場合が多いですね。
斉藤さんどうですか、やりがいを感じる時というのは。
はい、やはり私は主に広報誌の作成を担当してるんですけども、広報誌を作ってそれを見てくださった方が見たよっていうやっぱり反応があった時に作ってよかったなというふうに思います。
広報誌はどんな風に配ってらっしゃるんですか？
広報誌はいろんな何通りかあるんですけれども、新世界に来られた方にご自由にお持ちいただくっていうのもありますし、こちらから発送して郵便でお送りするっていう場合もあります。
ホームページに掲載とかは、
ホームページも
掲載しております。あ、そうですか。はい、じゃあ今ちょっと見てみたいなと思われた方は、はい、富山市内からでもホームページでピピッと、
ね、はい、見ていただけます。
はい、ぜひご覧いただきたいと思います。ね、例えばどんな記事を載せてらっしゃるんでしょう？
やはり一番知らせたいなって思うのはやっぱり新世界がこういう取り組みをしていて、まあ、地域の皆さんにこういうことで安心していただきたい、満足していただきたいっていう、そういう医療の活動を中心に掲載しております。
そうですか。では中村さんはいかがですか、やりがいとかやっててよかったわって思う時っていうのは。
あ、そうですね、やっぱり新聞なりテレビなりで、まあ、掲載放映された時の反応が大きい、はっきりと分かりますのでね。まあ、新世界としては、まあ、いろんな、まあ、日本人の地元の患者さんだけじゃなくって、外国の患者さんにも安心した医療を届けられるようにという体制を整えたということを知っていただかないと、
はい、そうですね、
その治療を医療を待っておられる人がおられるから体制を整えてるんであってですね、それがやっぱり確実に届いて新世界をまた当てにしてですね、頼りにして、来てくださる患者さんが増えてきたということがもうはっきりと分かってますのでね、非常にそこはやりがいを感じるところですね。
そうですか。病院でこういう広報の方がちゃんといらっしゃるっていうのも珍しいことなんじゃないですか？
一般の企業では大きい会社であれば必ず広報というのはあると思うんですけど、病院で広報課というのがあるというのはあんまりないですね。
やはり
総務部が兼任とかですね、まあ、大体事務方が誰かが、まあ、やってるということで、まあ、何年、3年くらい前ですかね、 候補ができたの
ですね。ああ、そうなんですか。
まあ、これは本当に作ってよかったと思いますし、
うん、そうですね、
本当にこういう医療をやってるっていうことが皆さんに伝わらないと、
うん、
意味がありませんので ね、候補は非常に病院においても重要な仕事だと思っております、
うん、はい、ではここで一曲おかけしたいと思うんですけれども、斉藤さんからのリクエスト曲なんですが、森山直太朗の桜なんですね。
はい、
はい、あ、この時期桜なんだなっていう感じがちょっとしましたけれども、なぜこの曲を選ばれましたか？
季節外れにはなるんですけれども、森山直太朗さんの声が非常に私好きでして、あと今回私たちのラジオが最後なんですよね。
そうなんですよ、実はそうなんです。今日で最後なんです
ということで、最後にふさわしい曲かなというふうにも思いまして選曲しました。
ありがとうございます。ではじっくりとお聴きいただきたいと思います。今日この時間は新生会富山病院の広報のお三方にお話をお伺いしております。中村哲司さん、高森正治さん、斉藤美代さんにお越しいただいておりますが、そうなんですよ、実はこの長く続いてきました新生会富山病院の皆さんにお話を伺いするこの時間、中村さん今日が最後なんですけれど、
最後になります
ね、え、大変たくさんの方に来ていただきまして、ありがとうございました。
そうですね、
はい、
それもこれも本当によく続いた、
ね、だから中村さんにね、いろんな方にお声掛けしていただいて、ね、セッティングしていただいて、休憩時間使って来ていただいてたりもするので、送り迎えしていただいて本当に皆さんにはお世話になりまして、ね、ありがとうございます。
こちらもですね、ドクターだけでなくって、
はい、
まあ、他のいろんなスタッフも多種にわたって、来ましたので、でもラジオ出演もいい経験になったというふうにみんな喜んでくれました。なかなかない、ね、機会ですので、一人一人の職員にとって非常に良かったと思います。ありがとうございました。
こちらこそ、ね、本当にたくさん の資格を持った方とか、いろんなスタッフの方が本当にプロとして心を込めてお仕事されているというのが、ね、よく分かりまして、皆様の、ね、心にもそういった思いが届いたんじゃないかなと思いますね。そんな新生会富山病院もなんと創立30周年なんですか？
30周年ですね。
おめでとうございます。
平成元年から平成30年まで30年ちょうど。
そうですね、はい、お誕生日は何月なんですかね？
誕生日は…
私はですか？
あ、違います。
新生会の誕生日7月だから
5月ですかね。
11月。
ああ、そうですか。じゃ、それを前に記念行事が行われるということですので。
そうなんです
ね、はい、高森さんからご紹介をお願いしたいと思います。
まあ、今紹介いただきましたけども、この度、まあ、新生会はクリニックの時から数えまして30周年という年が今年なんですけども、
最初クリニックだったんですか？こういう大きな総合病院じゃなくて、
富山医院やったんですね。
へえ、
はい、でまあ30年間ですね、こうやって地元の皆さんに支えていただきながら、まあ、あれで30年を迎えられたというですね、まあ、テーマが感謝なんですけども、まあ、地元への感謝を表す企画としまして、まあ、感謝の集いという行事で、今月の末ですね、9月の29日土曜日、1時半からオープニングセレモニーを総合受付で行う予定にしておりまして、まあ、いろいろ地元で有名な飲食店さんとかですね、うん、まあ、3店舗注意いただくんですけども、飲食業者さんとか、まあ、医療なりきり体験という、
うん、
まあ、病院らしいんですけど、まあ、お医者さんだったり看護師さんだったりリハビリ薬剤師、まあ、その4職種に、まあ、なりきれる体験を企画しておりまして、まあ、ぜひお子さんとかですね、まあ、これから医療を志す一つのご縁になればいいなというふうに思っております。まあ、小さいお子さんとかが楽しめるゲームですね、
はい、
まあ、いろいろ射的であったりとか、まあ、ストラップアウトって言って分かられるか分かりませんけども、まあ、ボールを1から9のパネルに投げまして、まあ、落としていくゲームとかですね、まあ、そういうゲームを 10種類ぐらい用意しておりますので、まあ、小さいお子さんを中心に楽しんでいただけるイベントになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん、 お越しいただければなと思います。
はい、土曜日、
土曜日ですね、
はい、病院はこの日は、
まあ、午前中は外来診療を行いまして、で、まあ、そういう関係もありまして1時半から
なんですけど、ああ、なるほど、はい、これ午前中に何か予約してるわ、私病院行くわっていう方、そのままいていただいたらいいんですかね。
そうですね、お昼ご飯も、まあ、ちょっとまあ病院にかかられる方なので、召し上がられるかどうか分かりませんけども、まあ、そういうのお昼というか飲食業者さんも来てくださいますので、
はい、
まあ、そこでもし食べられる方は食べていただいたり、して時間潰していただければなと思っております。
そうですか。当日高森さんは何されるんですか。
私はいろいろそのイベントの場所を回りながら、まあ、運営スタッフとして、まあ、いろいろサポートしようかなというふうに思っております。
そうですか。斉藤さんどこにいるんですか。
私はおそらくうろうろとしているんじゃないかなと思います。
じゃあ中村さんに会いたい時にはどこに行けばいいですか。
私大体食べる
気あ、食べてる
してると思いますね。
そうですか、ええ、
うろうろと、
うろうろと食べ物、
ね、目立つからね。
そうですか、ね、
まあ、ラジオ聞いておられる方も私はすぐに分かると思いますよ、はい、
見れば、
見ればね。
中村さんに教えてもらった中国語でこれだけは忘れないっていうのがあるんですよ。
あ、なんかありましたっけ。
パン
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 パン、太ってるね。
そう、
太ってるっていう形容詞、
パン
パンパンに太ってるという、ね、覚えやすいでしょ。
覚えやすい、もう忘れられないんですよ、もう随分経ちますけどね、このお話聞いてからね。まあそれはいいとして、
太ってる人がいたら私だと思って、
お声聞いたら分かります ね、
そうですよね、
結構ね、はい、かなと思いますので。で、1時半から。
そうですね、オープニングセレモニーは1時半から総合受付なんですけども、11時からですね、
はい、
飲食販売を行いますので、
お、
まあ、売り切れごめんのメニューも用意しておりますので、もし気になる方がありましたら早めにお越しください。
わかりました。普段新生会富山病院の、ね、患者さんでいらっしゃる方はもちろん参加していただきたいなと思うんですけど。
そうですね、ぜひお越しいただければなと思います。
これまでそうじゃなかった方も行ってもいいですか。
もちろんどなたでも来ていただいて大丈夫なので、
はい、
特に小さいお子さんとかですね、まあ、小さくなくてもいいんですけどお子さんのおられる方とかぜひ一緒にお越しいただければなと思います。はい、
病院ってなんていうんですか、病気になるから行くんであって、
はい、
予習みたいなことってなかなかできないんですよね。
まあ、そう、基本的にはそうやって病気になられた方が来られる場合がほとんどなんですけども、まあ、人間ドックとかですね。
ああ、そうですね、
健康な方が病気を未然に防ぐために、まあ、お越しになる場合もありますので。
ああ、そうですね、
はい、
まあ、なのでせっかくの機会なので、あ、こんな雰囲気なんだなっていうのがね。
そうですね、
来ていただくと分かるかも。
新世界ってこんな病院なんだ、なんだなっていうのは体験していただければ、嬉しいなと思っております。
全体の会場としては1階の
1階のですね、まあ、駐車場、1階、本館1階の駐車場を、まあ、メインのイベントでは使いますけども、まあ、先ほど紹介しましたなりきり体験ですね、医療なりきり体験は検診科という部署がありまして、まあ、それが人間ドックを行う部署なんですけども、検診科のフロア の、 一角で行います。
ああ、そうですか。ぜひちょっと中にも、ね、入っていけるということなんです
ね。
また足を運んでいただきたいです。では最後になりましたけれども、お聞きの皆様へのメッセージですとか、これからこんな風にお仕事頑張っていきたいという思いですとか、何か一言ずついただければなと思うんですけれども、じゃあ斉藤さんいかがでしょうか。
はい、今回この JMIP の認証ということで、外国人患者さんにも安心していただける医療をということで頑張っているんですけれども、もちろん今いらっしゃる地元の皆さんにも安心満足していただける医療をお届けできるように今後とも頑張っていきたいと思っております。
ありがとうございます。では高森さんお願いいたします。
はい、まあ、広報の使命でもあるんですけども、まあ、病院の伝えたい、患者さんの知りたい、まあ、常に答えられるようにできるだけ分かりやすい発信をこれからも行っていきたいと思っております。
ありがとうございます。では中村さんお願いします。
はい、まあ、病院はできれば行きたくないところだけれども、
はい、
病気になった時に、ね、
うん、
新世界に行ってよかったと本当に心から患者さんに思ってもらえるような病院でありたいと、そ それはずっと思っております。はい、
はい、ありがとうございます。ということで長く続いてまいりましたこの新生会富山病院の皆さんにお越しいただくこの時間ですけれども、今日が最後ということで、最後には広報のお三方にお越しいただきました。スタジオには中村哲司さん、高森雅治さん、斉藤美穂さんにお越しいただきました。他のスタッフの皆様にもよろしくお伝えくださいませ。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。